鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先々週先週と続きまして、はい、2024年、鉄活動の上半期ということで、はい、今日はですね、5月6月、今年のですね、こんな鉄活動してきましたっていうお話を、させていただきたいと思います。で、釧路湿原の6号はですね、4月の、下旬から、まあ、走り始めたんですけど、はい、今年もですね、実は4月27日だったかな、初日が、いつもこうテープカットでこうやるんですけど、はい、今年はですね、なんと去年からもかな、長いこう長昆布 をテープ代わりにして、はい、それを、まあ、昆布カットを皆さんでこう知って、それで、無事に本当天気がいい中出発をしていきました。はい、それで釧路湿原の6個号をですね、あんまり私も録音とか撮影とかしてないんですよね。なんかいつも常になんか走ってるもんだとばっかり思ってるんで、それでこれはいけないということで、ちょっと心を入れ替えまして、まずですね、5月3日、まあ、連休中ですね、ちょっと沿線に出かけて、でこの釧路湿原の6号って釧路と東路の間、まあ、短いので、本当撮影とか音を撮るチャンスってあんまりないんですよね。うん、SL だったら、まあ足も遅いし、はい、頑張れば3カ所ぐらいでこう行けるんですけど、ノロッコ号の場合だと下手するともう1カ所ぐらいで終わっちゃうっていう、はい、特に舗装下とか釧路湿原とかあの辺りに入っちゃうと列車の方がやっぱり全然早いので、うんうんうん、ダメなんですけど、まあ、そんなわけですね、今回は釧路から東路へ向かう、舗装下の駅を出発する時の模様を、はい、1分ぐらいなんで聞いていただきたいと思うんですが、踏切の音に混じってですね、野鳥の音がちょっと入ってきますんで、はい、まあ、なんかちょっと春らしい、うん、釧路湿原の6号をちょっと感じていただければなと思います。はい、釧路湿原の6号ですね、舗装下出発の模様を聞いていただきました。どうでしょうか、野鳥の声が、聞こえましたでしょうかね。ただし私野鳥はあんまりよくわからないので何の鳥かはわかりませんので、どうでしょうか、 FM 釧路さんを聞いている中で野鳥に詳しい方いらっしゃれば、教えてもらえれば幸いで、ございます。なんかノロッコ号のその DE10 かな、これのディーゼル機関車がこうわーっと来るにもかかわらず、なんか野鳥は関係なくピーピーピーピー言ってるという、なんとなくこうその 自然大自然の中とその文明の利器が混ざってるっていう、まあ、そういうようなのがちょっと面白いかなと思って聞いていただきました、はい、で次はですね、6月に入ってからまたちょっといそいそと出かけまして、まあ、これは釧路駅の近くで撮ったんですけど、釧路湿原の6号2号ですね、午前中の便のこの釧路発車の音を聞いていただきたいと思うんですけど、1番線にですね、キハ261 の大空が出発準備をしている最中で、まず最初にシューっていうですね、あ、ヒューですかね、はい、独特の大空のブレーキテストの音が聞こえた後、ノロッコ号の出発するピーっていう、そして、エンジンを響かせて、通り過ぎていくというようなシーンが大体まあ1分ちょっとなんですけども、うん、じゃあこちらの方もちょっと聞いていただきたいと思います、はい、釧路湿原ノロッコ2号の出発の風景を聞いていただきましたんですが、まあ、一番線にそのキハ261の時大空がいて、で、2番線には根室行きの快速のサップかな、これキハ54がいて、で、3番線がこのノロッコ2号ということで、釧路を出発あるいは到着する列車の、ほとんどがこう揃って、はい、でこの何の音かって全部分かったら大したもんだと思うんですけどこれに H100 がいる隣とかにいると一番良かったんですけど、 H100 は残念ながら この時はいなかったんですけど、うん、まあ、そんなようなのが釧路湿原ノロッコ号の音をちょっと聞いていただきました。で、5月の中旬にですね、和歌山県行ってきましたっていう話はちょっと前に、させていただいたので、ちょっとこれは割愛をさせて、はい、いただきたいと思うんですけど、この5月の下旬にはですね、まあ、近郊で、厚岸にちょっと所用で、行ってまいりまして、列車で、行ってまいりまして、はい、やっぱ花咲線は乗らなきゃダメだっていうね、うん、あとは野望としては柿飯を調達したいなとかって思ったもんですから。で帰りがですね、厚岸から、快速花咲っていう列車に乗って帰ってきたんですけど、この列車はですね、厚岸出ると釧路までノンストップなんですね。で普通他の列車はなんかいろいろと止まったり快速であっても止まるんですけど、うん、この列車だけが厚岸釧路全くノンストップで、特に東釧路駅通過っていうのがなかなかないんですよ、はい、今はそれで私はもう目を皿のようにして、いつも利用している東釧路駅通過だと思ってここにこうちょっと続々感を感じてるんですけど多分そういうのは私一人だけだと思うんですが、まあ近郊の路線であっても列車の種類によってはいろいろとちょっと楽しめちゃうんだなと思って、はい、ちょっとこういうことをやってみました。さてさて6月に入りましてですね、まあ本当初夏ということ で専門本線に H100 っていう新型の ディーゼルエンジンで、発電をして、で、車輪についているモーターに電気を流して、それで走るっていう、まあ、今風の列車なんですけど、これをちょっと追っかけてみ、ましたんで、ですね、これ6月の初旬にですね、釧路湿原駅に網走からの列車が到着をして、それで、釧路方面に向かって出発するというところなんですが、もうやっぱりこの6月で、そのセミの音がすごかったんですよね、この日。なので、セミの音プラスこの H100 のボーっていうですね、音をこれも1分ちょっとなんですけども、ちょっと聞いていただきたいと思います。セミと、あとまた名前がよくわからない野鳥のピーチクパーチクのところへ、列車が入ってきて、そして、出ていくっていう、まあ、いかにもこうなんか釧路湿原らしい、風景だなと思って、はい、ここも大好きな場所なんですね。ただ最近やっぱり怖いのは、こうやって一人で行くとやっぱクマちゃんがやっぱ怖くて、本当も最新の注意を払って、てるつもりですし、できるだけ車から近いところでやっぱりちょっと撮りたいなと、あと人がちょっといるところとかですね、本当に気をつけなきゃならないなというふうに思って、日々撮影をしております。また7月以降についてはですね、また年末にしたいと思うんですけど、それでこの6月はですね、ちょっといろんな初めての体験っていうかですね、そういうのもちょっと、まあ、本当これ鉄活動って言っていいのかどうかは分からないですけど、はい、実は6月の中旬にですね、また札幌にちょっと所用があって、はい、で行きはちゃんとっていうか JR 北海道の大空に乗って、行きました。ただ帰りが午前中 の, そのなんか会議があって、でどうしてもやっぱり釧路に夕方までにやっぱ早めに帰ってきたいなと思って、はい、でこれはもう飛行機しかないなっていうことで、丘珠空港ですね、14時10分発の、丘珠からのプロペラですね、これに乗って、で、釧路空港14時55分着なんですけど、はい、それでこれに乗るためには札幌駅前を13時5分に出発する、連絡バスでこれに乗って、はい、まあ、ちょうどその会議の場所とこの札幌駅前 の, この乗り場って、まあ、すぐ歩いてピュッとすぐ行けるところだったもんですから、はい、まあ、このバスに乗って、ただちょっと怖かったのがですね、バス、まず途中でなんか渋滞みたいのに引っかかっちゃって、でこれ丘珠空港にちゃんと到着するのかなっていうのと、あとなんか今丘珠空港ってその駐車場むちゃくちゃ混んでるんですよね。で駐車場待ちの車がその駐車場の外に出てるんですけど、それが出てるとバスが空港に入っていけないんですよ。だから本当バスはもう空港ついてるんですけど、うん、そこでなんか 2,3 分ぐらい、いやもしかしたら5分近くあったのかもしれないですけど、待たされて、これ間に合うのか、これチェックインにとかって、まあ、器具はまあちゃんと間に合って、大丈夫だったんですけど、まあ、そんなようなことがあって、 って、で飛行機に無事に乗って、うん、でほぼ定時に着いたんですけど、釧路空港にうっと降り立って、で、まあ、CA さんがあもうここからも携帯電話とか、まあ、通話はダメですけど、はい、まあ、ネットとかいいですよみたいな話だったんで、じゃあちょっとチェックしてみるかとかでチェックしたら、お楽しけからのこれ列車間に合うんじゃないかみたいな、でこの日はですね、飛行機のあのなんですかね、ボンバルディなんとかですかね、あの飛行機の一番後ろに乗ってたんですよね、はい、しかも通路側に、はい、なのであの一番先に出てきて、でダダダッと走ってタクシー乗り場に行って、本当お金かかるんですけど、これは少しでも早く着いた方がいいわって言うんで、タクシーに乗って、でお楽しみ駅まで運転手さん行ってくださいって言ってですね、そしてお楽しみ駅まで つけてもらったら、確か15時7、8分で、あのこの列車の出発の5分ぐらい前だったんですよね、はい、それでもこの列車捕まえられて、で釧路駅に到着したのが15時25分なんですよ、
はい、
ということは札幌駅前出て2時間半かからないで釧路駅まで来ちゃったっていう、ま
あ、
バス使ったらもうちょっとか、まあ、多分3時間ぐらいかかるんですけど、はい、あこの方法いいな、まあ、全部が全部このお楽しみからの列車が接続するわけじゃないんですけど、はい、私実は、ね、東京からの便とかでも釧路に帰ってくるときにいつもそれはチェックしてですね、バスに乗ってバスには乗るんですけど、お楽しみ駅から接続列車ないかなと思って探すんですよね。で、まあ、30分ぐらいだったらまあ待ってもいいかみたいな、はい、あいつだったかな、新月だったかな、もう来た時にちょっと時間ありすぎたんですけど、またこれはあの時刻表をですねひねくり回してるとですね、あこれ一回上りで初路まで行ってセブンイレブンでコーヒーを買って、でまた初路から釧路駅帰ってくればあちょうどいいわとかっていうなんか分かんないけど、そういうことになり、やっぱりどうしても列車に乗りたいんです ね、まあ、そんなことがありました。それからの2つ目がですね、あの6月の下旬にちょっとあの白糠にまたちょっと所用があって、はい、行くとき列車で行って、うん、で帰りがですね、特急列車大空3号っていうので、帰ってくることになったんですけど、以前はあの自由席がついてたので、
はい、
まあ、そパッと乗って、
あ、
だって白糠と釧路の間で指定券をとかっていうと、まあ、いいんですよ、別に窓口行ってちゃんとちょうだいって言えばくれるんですけど、はい、あの何回かこの3月のダイヤ改正以降大空に乗ってたら、あの座席の前にいろいろ案内があって、で座席指定券と座席未指定券の方はみたいなような注意書き書いてあったんですよね。でこの座席未指定券って一体何ぞやっていうのが分かんなくて、それであの実はあらかじめあの白糠の駅でちょっと時間なかったら嫌だなと思って釧路の駅出るときにあの話せる券売機に前に立って、はい、話せるっていうぐらいなもんですから、あの係の方を呼んで、ですいませんけどあの今日白糠から釧路まであのこの座席未指定券で、帰ってきたいんですけどどういうふうにすればいいですかって言ったら懇切丁寧に教えてもらって、はい、で要はあの途中までは座席指定券を買うような感じで検索していくんですよ、はい、でこの列車って、まあ、大空3号で、まあ、白糠から釧路っていうことで検索するとそこであの座席指定券とこの座席未指定券っていう選択ができて、でそれでこうポチポチってやると出てくるんですよ、まあ、ただ座席指定券もこの座席未指定券も料金は同じなんですよね、
はい、
でこの座席未指定券っていうのはこう空いてる席に座っていいですよっていう、まあちょっと前のなんですか立ち席特急券とかっていう、うん、はい、あの昭和の世代の鉄道ファンの方が必ず分かってるという、まあ、そういう感じの使い方なのかなと思って、いました。まあ知らぬ方釧路ですから、まあ、それでも空いてるので、はい、まあ、どこでも座っても別にいいんですけど、あなんかこうちょっと初めてそういう経験があったのと、うん、まあ、あと本当あの話せる券売機って本当親切に教えていただけるので、まあ、次回からは自分でこうできちゃったりするんですね、はい、そういうのが、 あのいや便利な時代になったなと、まあまああの携帯から、こう東京都内 の、 あのグリーン券も買えるしとかっていう自由席のですね、本当、ね、便利な時代になったなとは思います。だからもうやっぱり緑の窓口に行く回数ってもう減っちゃったんですよね。いやこれいいのかどうか分かんないですけど、あの、だから今まで今年に入ってから払い戻しで行ったぐらいかもしれないですよね。まあまあまあ本当にだんだん便利にはなってきたんですけど、やっぱりあの私も年取ってくると携帯を、まあ、やり方は分かるんですけど、だから指先がなんか違うところを行ったりとかですねあのちょっと後で苦労するみたいなようなこともありますけども、まあ、だんだん本当便利になってきていいなと思いました。まあ3週にわたってあの1月から6月まで、はい、まあ、音も交えてちょっと聞いていただいたんですけども、はい、また、新たな気持ちで、乗り鉄に徹していきたいと、あと飲み鉄に徹していきたいというふうに思いますので、またこうご期待ということでよろしくお願いいたします。
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。